ガラテヤ人への手紙の4章の1節から7節まで。私の言う意味はこうである。相続人が子供である間は全財産の持ち主でありながら、しもべと何の差別もなく、父親の定めた時期までは管理人や後見人の監督のもとに置かれているのである。それと同じく私たちも子供であった時には、いわゆるこの世の諸々の霊力のもとに縛られていたものであった。しかし時の満ちるに及んで、神は御子を女から生まれさせ、律法のもとに生まれさせてお使わしになった。それは律法のもとにあるものをあがない出すため、私たちに子たる身分を授けるためであった。このようにあなた方は子であるのだから、神は私たちの心の中にアバ父よと呼ぶ御子の霊を送ってくださったのである。したがってあなた方はもはやしもべではなく子である。子である以上、また神による相続人である。私たちにも祈ることを教えてください。この弟子たちの願いに応えて、イエス様は主の祈りを教えてくださいました。主の祈りは、天にまします我らの父よ、この言葉で始まりますね。で、聖書の元の言葉では、そこの部分は父よ私たちの天に、こういう順序になっています。主の祈りは父よというこの呼びかけの言葉で始まっているんです。父よという呼びかけで始まって、後に祈りがいくつか続いています。でも皆さん、父よという呼びかけそれ自体はもう祈りなんです。後に続く願いがもしなかったとしても、神様を呼ぶこと自体が祈りになります。創世記の4章の28節というところを見ますと、節にもまた男の子が生まれた。彼はその名をエノスと名付けた。この時人々は主の名を呼び始めたとあります。主の名を呼ぶという表現がそこにありますが、これは祈ること、礼拝すること、それを指しているんです。ですから祈りというのは難しいことじゃないですね。神様を呼べばいいんです。神様、お父様、呼べばそれが祈りになります。そして神様も私を呼べというふうに、聖書の中で私たちを、私を呼べと、そう招いていてくださるんですね。詩編にこんな言葉があります。最初が詩編の 50-15。 悩みの日に私を呼べ、私はあなたを助け、あなたは私をあがめるであろう。詩編の 91-15。 彼が私を呼ぶとき、私は彼に答える。私は彼の悩みのときに共にいて、彼を救い、彼に光栄を与えよう。神様はご自分を呼び求める者に必ず答える、そう約束してくださっています。皆さんも経験があると思うんですけども、カスタマーサービスなどに電話いたしますと、大抵ですね、英語なら1、スペイン語なら2を押してください、そういう声が聞こえてきますね。続いてカスタマーナンバーを入れてください、最後にポンドキーを押してくださいなどというわけです。で、中には電話のキーを押すんじゃなくって要件を英語で言ってくださいというのがありますね。私なんか下手な英語で言いますと、何度言ってもごめんなさい、聞き取れませんでした、もう一度はっきり大きな声で言ってください言うんですけれども、なかなか先に進まないんですよね。で、いっぱいキーを押しまして、何遍も喋り直して、やっとカスタマーサービスに届きます。そうしたらね、ただいま他のカスタマーと話し中です、 しばらくお待ちください、そう言って音楽が流れ出します。でしばらくですからね、まあ3分ぐらいいいんですけれども、5分、10分、15分、中には20分なんてのがありますから、もう電話を切りたくなってしまいます。祈り、それは神様への電話ですね。神様を呼ぶんです。コールするわけでしょ。電話だってコールするって言いますよね。でも祈りの電話には面倒なアンサリングシステムはありません。それはもう神様に直接つながるホットラインなんです。しかも皆さん、ロングディスタンスじゃないんです。天国はローカルコールですよ。神様は神様を呼ぶ者に直接答えてくださるんです。彼が私を呼ぶとき、私は彼に答える。神様はあなたに答える、そう約束しておられます。聖書が教えているように、またイエス様が教えてくださったように、神様を呼びましょう。神様を父よと呼ぼうじゃありませんか。神様は必ず我が子よと答えてくださるのです。で、私たちは神様を父と呼んでいいんだ、そう呼ぶように教えられているんですけれども、いかがでしょうか。イエス・キリストを信じて神の子供とされた、この確信をいただくまでは、心を込めて神様をお父様、父よ、そう呼ぶことができないでいましたね。アダムが神の子として作られていながら、神様に逆らい罪を犯したように、私たちも神様を父として習う、敬う、信頼する、そういう神の子供としての心を失ってしまった。まあ言うなれば、神の子供から罪の奴隷という、そういうところに転落してしまっていたのです。でも神様はそんな私たちをなお愛してくださいました。イエス・キリストによって私たちを罪の奴隷から解放して、神の子供にしてくださったのです。奴隷制度があった時代、奴隷はどうやって奴隷から解放されるかというと、贖い金という、そのお金を支払ってもらって自由になれたんですね。イエス・キリストが十字架の上で捧げられた命、それはいわば私たちのための贖い金でありました。主によりて贖われる我が身の幸は皆主にあり、皆さんもご存知の賛美歌です。英語では Jesus paid it all と、そう歌われています。そうなんです。イエス様が私たちの罪が許され、私たちが罪の負い目から自由になるために一切を支払ってくださった。聖書では罪は借金に例えられています。で、イエス様はその私たちの罪という、その借金をね、元金は私が払ってやる、でも利息はあなたがやりなさい、そう言われるんじゃないんです。元金も利息も、それを払わなかったための違反金も、何もかも一切イエス様はあの贖いによって完全に支払ってくださった。イエス・キリストの贖いには何の不足もありません。しかもこのイエス・キリストの贖いは私たちを罪を犯す以前の状態に戻すだけじゃないんです。それよりももっと素晴らしい状態へと引き上げてくれるんです。イエス・キリストを信じる者はキリストの贖いによって、聖霊によって新しく生まれ、神の子供になります。聖霊によって生まれる、神から生まれるんですよ。皆さん、すべてのものは神によって作られた被造物です。私たち人間も被造物です。本来神様から生まれたお方は神の御子イエス・キリストを除いては誰もいない。なのにキリストの救いは、キリストの贖いは、私たちに神の命、永遠の命を与えるんです。 私たちは神から生まれたものになるんです。私たちはキリストが持っておられる神のこの身分をいただきます。そして神が御子を永遠の先から愛しておられたその大きな愛を私たちもいただくんです。今朝の箇所ガラテヤの4章の4節5節にキリストの贖いによって私たちは神の子という身分が与えられたということがはっきりと書かれています。しかし時の満ちるに及んで神は御子を女から生まれさせ律法のもとに生まれさせてお使わしになった。それは律法のもとにあるものを贖い出すため私たちに子たる身分を授けるためであった。その通りですね。私を呼べと言われた神様、神様を父と呼びなさいと教えてくださったイエス様、神様もイエス様も私たちが神様を呼ぶことができるように、しかもお父様父よと呼ぶことができるように、そうできるようにちゃんと整えて私たちに神を呼ぶことができる力をお与えくださったのです。続く4章の6節に、このようにあなた方は子であるのだから神は私たちの心の中にアーバー父よと呼ぶ御子の霊を送ってくださったのであると書いてあります。アーバーというのはユダヤで子供がねお父さんに親しみを持って呼ぶ時の言葉です。まあ、英語で言えばダディというふうなそんな言葉になるでしょう。聖なる神様は私たちをはるかに超えたお方、そんな神様にお父さんと呼ぶことができるだけじゃない、ダディと呼ぶことが許されている。いいえ、神様が私たちにそう呼ぶようにと望んでいてくださる。こんなに素晴らしいことは本当にどこにもありません。私たちに神様は聖霊をくださいましたが、私たちのうちに宿る聖霊が母父そうよ叫ばせてくださる。大きな恵みです。神様を父と呼んで歩む人生、大きな幸いがありますね。その幸いが信じる者に与えられている。キリストの恵み、これを皆さん受け取っているでしょうか。心から神様を父よと呼んでいるでしょうか。そのように呼びながら幸いな人生を歩みたいと思います。さて、神の子供とされた私たちは神様に信頼し服従することによって神の子供として生きていきますね。で、私たちが神の子とされたのは何のためでしょう。神様の愛を受けるためです。私たちの側から言えば神様に信頼して生きるためです。ですから神の愛を受けることもなく神様に信頼することもなかったら、せっかく神の子供とされた意味がなくなってしまいます。私たちは神様への信頼と服従によって神様を父と呼ぶ、そういうことができるでしょう。信じる者が神の子供とされている、これは聖書と私たちのうちに住んでいてくださる聖霊が証ししていることです。けれども時としてクリスチャンもこの事実を忘れてしまうことがあります。自分が神の子供であること、頭で分かってるんですよ。でも心の中ではどっかで忘れてしまっていて、私なんか何の役にも立たないなどと自分を癒しめてしまうことがあるんです。皆さんにそんな経験がありますか？謙遜になることはいいことです。でも、自分を癒しめることと謙遜になることとは別物ですね。キリスト者にはいつも二つの思いがあります。一つは、自分が聖なる神の前には罪人に過ぎないという自覚です。もう一つは、栄光に満ちた神様、この神の子供と、 私は今されているんだという確信です。この二つは決して矛盾しません。キリストは罪人を神の子にするために十字架で死なれたからです。だから自分の罪を認めない人も、また逆に自分に与えられた神の子供としての身分を認めない人も、両方キリストの贖いの中に生きていないということになります。神様は贖われた者に言われます。恐れるな、私はあなたを贖った、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のものだ、あなたは我が目に尊く重んぜられるもの。私たちは自分がイエス・キリストが代わりに死なれたほどに大切なものなんだということを本当に心に刻みたいと、そう思います。で、私たちは生きていく中でいろんな問題にぶつかりますね。それは精神的な苦痛の時もあります。体の病気、弱さであったりすることもあります。他の人から言われもない非難を受けたこと、あるいは阻害されたということ、そういうこともあるでしょうね。でも自分の至らなさや失敗、挫折であったりもするんです。で、そういう中で私たちは自分が神の子供とされているという喜びをなくしてしまうことがあります。この確信を奪われてしまうことがあります。皆さん、そんな時はどうしたらいいでしょう。そんな時も神が父であり、自分が神の子供であるという事実は変わらないわけです。私がそれをどう感じるかは別として、事実は変わりません。その事実に立ち返ることです。神様に信頼し、神様に従って生きていくんです。私たちはそうした信頼、服従によって神の子供になる、神の子供として成長していく、そう言っていいと思いますね。で、神様に信頼することの中には、いつでも神様に従うことが含まれています。従いたくないけど、自分の都合のように神様、私を助けてほしい、これは虫が良すぎますね。で、服従という言葉、これは現代ではあまり好まれない言葉です。でもどの時代にも神が神の子供たちに求めておられるのは Trust and Obey という賛美歌がありますけれども、実に信頼と服従、あるいは従順です。聖書はこう言っています。従順な子供として、無知であった時代の欲情に従わず、むしろあなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとなりなさい。従順な子供っていうのは、どんな失敗もない立派でお利口さんな子供という意味ではありません。従順な子供、失敗もするでしょう。でも失敗してもなお父の愛を信じて失敗から立ち上がる人のことです。今は困難の中にいても、父が必ず助けてくださる、導いてくださると信じて神様に従う人です。イエス・キリストは私たちの主でも、人としては一人の信仰者として生きてくださった。そのようにして私たちに父への信頼、また服従ということを身をもって示してくださいました。イエス様は十字架にかかられる前の夜、弟子たちと一緒にゲッセマネというところにいらっしゃいました。そこで夜を徹して祈られたのです。その祈りはこういう祈りです。アバ父よ、あなたにはできないことはありません。どうかこの杯を私から取り除けてください。しかし私の思いではなく、御心のままになさってください。 イエス様はもうそこに十字架が迫っているというのに、その時にもアバ、ダディっていう愛情と信頼のこもった呼び名で神様に呼びかけていらっしゃいます。神様の愛を信じて疑わない信仰、ここにありますね。たとえ十字架が避けられないものであったとしても、私の思いではありません、御心のままになさってください。ご自分を御心に委ねている、そんな従順を私たちはここに見ることができます。イエス様は元から神の御子でした。でもこの神への信頼、服従によって、ご自分がまさに天の御父の御子であるということを示していらっしゃるのです。アバ、父よ。イエス様がゲッセマネでそう祈っておられたとき、弟子たちは悲しみと疲れのために眠っていました。でも熟睡などできなかったはずです。アーバ父よ、この祈りを夢うつつの中できっと聞いたことでしょう。そしてその祈りの言葉が弟子たちの心に深く刻まれたんです。私たちもどう祈ったらよいかわからなくなるほど苦しむ時があります。そんな時、聖霊が私たちの内側で祈ってくださる、聖書はそう約束していますね。さあ、その聖霊の祈りってどんな祈りなんだろうかなと思うんですが、もしかしたらアバ、父よという祈りなのかもしれません。聖書に、あなた方は子たる身分を授ける霊を受けたのである、その霊によって私たちはアバ父よと呼ぶのであると教えています。神様を呼びましょう、父よと呼びましょう。そこから信仰が生まれます。神様への愛が生まれます。信頼が育まれます。神様への従順の一歩が始まるのです。お祈りを捧げます。父なる神様、あなたは御子ばかりか聖霊をもくださって、私たちがあなたをアバ、父よ、そう呼ぶことができるようにしてくださいました。どんな時もあなたを父よと呼んで、あなたのこの大きな愛に感謝し信頼する私たちとしてください。御子イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。